撮影左側、船越英一郎顔の炭焼きでございます。
あなた、薬味はね。
山岡
イエーイ、群馬のお米、ゴロピカリです。
山岡
イエーイ、
山岡
イエーイ、
ボンカレーはどう作ってもうまいのだ。
イエーイイエーイ、ゴロゴロピカリ、ゴロゴロピカリ、ゴロゴロピカリ、じゃんけんポン。イエーイ、ブックオフヘビーユーザーの炭焼きです。
山岡
イエーイ。
あそこもビッグボーイ
イエーイ。
秋葉原で強い人握手
イエーイ。いやー、急行ラジオって基本ギャラ安いんだよな。
おぎやはぎのおぎさんって油田さんに似てなくね。
チューナウ、群馬のお米ゴロピカリです。イエーイ。オスオラベジータ一丁やってやるにゃん。
この洗いを作ったのは誰だ。は、はい、私です。お前は首だ、出てけ。
イエーイ。
山岡
安西先生、もっといろいろセリフが欲しいです。
まあ募集してないんですけどもね。
暴力料理専門学校の群馬のお米ゴロピカリです。イエーイイエーイ。本当に申し訳ございませんでした。
はい、冒頭お聞きいただきましたのは、ラジオネームポーズさんからのリクエスト、炭焼き一言リミックスプロトバージョン。この曲は、炭焼きに言わせたい一言から、抽出して音楽を乗せたという、まあ、とてもユーモラスな曲になっております。はい。
あのさ、
え？
あの、本当にまたこのね、オープニングからこの、なんていうんですか、放送の裏事情的なことをいきなり言うのもあれですけども、
うん。
クリス・ペプラーのモノマネしなきゃなって言ってたのは、あれは何だったんだろうか。今思うけどね。何一つクリス・ペプラーの部分がなかった今。
まあ、雰囲気がね。
雰囲気
が。ゴールデンウィーク真っ只中、つって。
それ言ってないじゃないで。別に、ゴールデンウィーク真っ只中、だからこれ書けるのもおかしな話だしね、これに関してはね。
あ、そう。
まあ、あとさ、坊主さんからのリクエストってさ、うん、普通ね、曲のリクエストって既存のものをさ、リクエストするっていうのが基本じゃない？これって。
そう。
基本的に、ラジオの番組って。
そうだね。既存のものでしょ、これ。
じゃなくて、リクエストからまず油さんが曲を作るのがおかしくね？それは。そういうものリクエスト。
え？俺もともとあったよ。昔からあったよ。ね。爪木は知らないだけであったよ、昔から。
昔からあったりしたら、なんか先週ぐらいの一言ネタが入ってんだけどね。
これもう、だって、アルバム出てたもん。
出てね、
アルバムから出した。
アルバムから出したんだったら、それは挟んじゃ、ちょっと今、ちょっとね、10月1日からいろいろ変わった昨今では問題になってくるんではないでしょうか。
爪焼きロマンアルバムみたいな。
ねえ、ロマン。
ベストヒットみたいな。
ベストヒットなのか。他にどういう曲が？
他には、ちょっとそれは言えないな。
あ、ないんですね。
今後のことを考えて言えないな。
はい、まあ、よくわかんないですけど、というわけでですね。じゃあ、今回も早速始めていきましょう。はい、というわけですね。この明日から初刊ですよ。同人無芸桜明日から休校ですの、炭焼きと小林アブダの二人によるトークテーマラジオとなっております。
はい。
ということで、はじめまして、はじめまして。
はじめましてじゃないよ、何言ってんの。
皆さん、こんばんは。明日から休校ですよ、炭焼きです。
はい、小林アブドラです。
そう。あれなんです。
何
で、今、はじめましてって言ったのは、なんで言ったか。
うん。
っていうことに関してです。今別に、はじめましてって言ったのは、まあ、完全に僕の、まあ、おっちょこちょいなところがありの、プラス一つ理由があるわけです。
うん。何ですか？
で、ここでですね、ちょっと一つ、前回を振り返っていただきたいと。
前回、64回かな、
う
ん、
そうですね。
64
じゃない、66かな。
ああ、65回かな。66は、お休みだったじゃん。あれ
で、お休みで、何を、放送した
でもなんか、再放送を放送したんだけど、
うん。
なんか自分タイムトラベルした気分になったけどね。
うん。
タイムトラベラーだったんです、自分がね。
で、まずここで一回検証しておきましょう。
検証？
ですね。ちなみに、第66回、第1回、放送、再放送と書いてありますが、うん、これは、時間が60分47秒です。
うん。
けど再放送と言いつつもこの明日から初刊ですよっていうものはですね、うん、実はですよ、あの第1回なんてね、すでにアップロードされてるわけですよ、こんなものね、
うん、
でそれを遡っていただくと、2011年2月11日にアップロードされたですね、うん、明日から初刊ですよお前の父ちゃんジムリーダーですけども、うん、これ43分なんです。
あ、ノーカット版だ。
違う、ノーカット版だじゃねえどこをカットしたかじゃないですよ。
あ、そう、
うん、でちょっと皆さんお聞き比べてみてくださいと、
うん、
ね、
リマスター版だ。
リマスター版、まあそれが近いのかないや、あの周り黒いことはいいです。というわけで、まあ前回っていうのはどういう感じだったっていうのとかを爪木さんじゃねえよ油さんから説明が、
どういうことだったか夢を見てたよ。
お、
夢だったんだよ。あれ
どんな夢？
自分はなんかあのね、前回の放送で第1回をもう1回やるっていう夢を見てた。
ああ、
あれ現実じゃないと思うんだよね。
あ、なるほど。僕も同じような夢を見てたかもしれないね。
あ、本当
で、まあいいんですけど、
うん、
あのじゃあ僕、まあここで現実に戻りますと、うん、僕あのこの再放送と、あの、何のね、相当暇だったのかな、僕は。あの、両方聞いてみたんですよ。
うん。
この66回の再放送と第1回の再放送。うん。なんか微妙に違うなと。
あ、じゃあ、夢じゃなかったの？
夢じゃなかったん
ですよ。え、もしかして？
うん。
まさかの夢じゃないという。
めんどくせえから、いいや、もう。言っちゃう。ですね、ちなみに、第66回、第1回再放送と言っときながら、実はですね、あの、僕らが、新たに撮り直したものです、先週、うん、で実はこれを撮ってるうちに、あれこれ今のショクラジの2人じゃねっつって思ってくれるかなと思ってね、うん、実は、ね、聞いてるうちに再放送かよと思って聞いてくれた人が、うん、もうでしかもあのところどころ油さんがなんか未来人とか言っててあとないないだぜとか、あの地震とかあるよとか言ってるんですよ、実はね、
うん、
油さんがね
言ってたね。
ですが、あの、で、これでもうね、で、しかもあの、僕があの、ツイッター上にですよ、あの、よかったら、あの、過去の、僕らと今の僕らを比べてみてくださいみたいなコメントつか、ツイートまでしました。でですね、あの、そういうことを言って、もう、例えば、なんだよ、今の職場じゃねえかよっていうのを楽しみに僕ら待ってたんですよ。
うん。
ね？感想ね。待てど暮らせど、そんなコメントが来ないと。
まあ、まあね。
で、来たのが、しまいには、来たコメントがですよ。
うん。
で、あの、ここからなくてもいいコーナーが始まったのかっていう。まさかの第1回だと信じきってるコメント多数。
まあ、第1回を聞いたことない人から見たら、その可能性は高いよね。
で、まあ、基本的に、その、書き直したんですよ、僕は。両方ね。
うん。うん。
あのね、もう、もろかぶりかっつほどの一致率だったので、ちょっとここ、これはね、しょうがないと思う、実際。
まあでもさ、一応、うん、まあある程度一致させようと、自分が台本書いたけど、
うん、
それに反して、つめあげが、うん、同じことを言いすぎなんだよ。
あのね、言ってるうち思い出したら、あ、これも言った、あれも言ったっつって。で、あのね、結果的に俺も乗った方が良かったんだと思うんですよ、あれって。
台本にないことまで再現してるから、ね、すごい、すごいなと思って、よく覚えてんな、こいつはと思って。
で、それで、俺がその、油さんがもうふざけまくって脱線してるように感じたんだけど、収録中は。
うん。
いや、これさすがにもう悪ふざけすぎだよ、これみんなもうバレバレだよって思ったけど、
バレていいんだよ。
バレていいんだよと思ったんだけど、これ明らかにふざけすぎだろうと思って、俺が修正ってしてたら、本当に第1回やってる感じにしか聞こえなくなっちゃって。っていうのも、あの、要は、例えばその、アブダさんが50回ぐらいになくてもいい、みたい、なくてもいいじゃない、あの、喋り足りないっつって番組始めるかもしれないな、みたいなことを言ったじゃないですか。
うんうん、
要は、第1回で言ってたから始めたみたいな風に聞こえるんですよ、これ。
ああ、まあ確かにね。聞きを、トライオによってはそうだよね。
そうそうそう。なくて、で、あの、もう、ね、なくてもいいコーナーとかいいんじゃねえのとかさ、例えばもう、いかにもあれこれ知ってんじゃねっていうのよりも、ここで言ったから、後の1年半後にみたいなさ、ことになってるわけよ。
あ、過去の捏造が来られたよね。
ね。ね。そうそうそう。で、ちょくちょく聞いてるその過去の、感じも俺も忘れてたりとかで、いろいろ違うんだけど、なぜかなんかそれが第1回みたいになってたと。ね。
じゃあ、今度は、うんうん、まあ、 お便り送ってもらって、うん、もしくもしね、
うん、
したら、
あーね、
再放送、聞きたい再放送をね、
そうだね、
再放送するの
よ。前、おかしいな、3週連続再放送って、それ。
ベストセレクション。
あ、わかんないけどね、火曜日サザエさん的なノリのね、
直味ベストセレクション、リマスター版。
ベストセレクション、リマスター版みたいな。だって、言ってることが大して変わんないし、しかもその、なんだろう、今と過去のことに差異をつけるトークばっかりしてるから、実際のポケモンについて何一つそんなに喋ってないみたいなね。その第1回の方が確実に面白いこと言ってたと思う。
ああ、そうなのかな、うん、ちょっと覚えてないけどな。
まあ、まあ、まあ、そんなことでオープニング長くなりましたけども、これからですね、この2人で、適当かつ無責任にトークしていきますよ。よかったらお聞きください。ということで、明日からの召喚ですよ。最後までよろしく。はい、というわけでですね、今回もですね、一つのテーマについて二人で話していくわけですが。
なんでカミカミなんだ
よ。ちょっとあれかな、なんか食ってたかな、
そうだ、カプサイシン。
カプサイシンのやつを。ちょっとおすすめなの。チョウンマってやつですけど、唐辛子。
なんでチョウンマって。
チョウンマってやつ。唐辛子をそのまま干したスナックみたいなやつですね。
まあ、そんなのどうだっていいんだ。そんなのどうだっていいんだ。
ですね、今日はですね、ちょっと実験的なんですが、実験的っていうか、まあ、ラジオ界では結構やり尽くされてるかもわかりませんが、急上昇ワードランキングっていうものが世の中にはありまして。
急上昇、うん。
うん。
赤丸急上昇中みたいな。
うん。まあ、いたって普通のこと言ったんで何も返さないですけど。で、今流行って、どんな単語がね、流行ってるのかっていうことについて、まあ、ちょっと、これからね、二人で見て、ああだこうだ言っていきたいと思うんですが。
まあ、流行の最先端だしね。
そう、最先端だしね。で、油さんは基本的に何でも知ってますから。
何でも知ってるよ。
ね、基本的にね、何でも知ってるから、
その千人だからね。霞食って生きてるからね。
霞食って生きてる千人が何でも、最前線のこと前何でも知ってるかって言ったら、逆に知ってちゃいけねえだろうと思うけどね、そんな、そういうね、そういう暮らしをしてる人が、そんな、なんか、スマートフォンでこう、スーってやってちゃいけないと思うけど、まあそんなことはいいんですけど、じゃあ、早速、始めていきましょう。ですね、じゃあ、上からやっていこうかな。じゃあ、うん、第1位。酵素ご飯。
酵素ご飯。これは美味しいですよ。かすみみたいなもんだよね。
違うぞ。
千人会で言うかすみみたいなもんだよ。
千人会で言うところかすみで、ああ、分かったよ、人は。何なんだ、それは。まあ、よくわかんないんですけど、まあ、ここに書いてあるのは、酵素の働きを活性化したご飯、スマップで紹介と。
俺なんか、キムタクが言ってたんだよ。キムタクが、
うん、
この前、いいともに出てた時にも言ってたんだよ、確か。
ああ、出てたね。
で、これ、
かな音だね。うん。
なんか、これを食べると、
うん。
まあ、俺は信じる方じゃないんだけど、
うん。
すぐ飛びついて、これはいいぜっていう方じゃないんだけど、食べて本当に良かったと。
はあ。
だから、タモさんも食べてみてくださいよ、みたいな話をしてて、多分、話題になったんじゃないかな。
結局、これは何？ダイエット的なもの？
ダイエットの、なんか、体にいいのは、確かに、ね、酵素玄米とかでしょ？
うん。だから、玄米酵素っていうのを作るらしいね、まずね。なんかよくわかりませんけど。
うん。なんか、もやしもんに書いてあるよ、多分、そのうち。
ほんとかな？書いてあるよ、そのうちって日本語がおかしいですけど、それ。
多分もう、次の考えに出てくるんじゃないの？わかんないけど。
要は何その、その雑穀米的なのが売ってるじゃん、今。混ぜるだけでみたいな。そういうのの延長かな？
ああ。うん。
そう。どうすれば、いいのかねこれは。
どうすればいいって何？
なんか入れればいいの？なんか。
なんかを入れる？どういうこと？
酵素ご飯にするには、ご飯を。
ああ。知らん。
千人。おい、やい千人。やい。
まあまあ、適当なこと言うとあれかなと思って。まあ、なんなんだろうね。だから。
要は、
酵素カプセルみたいなの入れるんじゃないの？
本当に今書いてあるものを読むに、うん、一緒に炊いた玄米と小豆を3日以上保温し続けて酵素の働きを活性化させたもちもちのご飯のことって書いてあるんですよ。だから、要は玄米と小豆を、まあご飯と一緒に炊くんですよ。ご飯と。で、それを3日以上保温するんだって。
うん、うん。
炊飯器でね。で、それを食うといいみたいなね。
うん。
あ、それだから、もともと、だからそれを普通に食って、 って、うん、3日目からでもいただけるよっていう。だからずっと入れてろと、炊飯器に。
ああ、電気代食いますね。
電気代食いますね。
節電叫ばれてる中。
うん、まあ、そうですね。うん、で、今見てるのでいくと、玄米小豆塩を、例えばボウルに、例えばじゃなくて、ボウルに、混ぜまして、うん、本当だここに書いてるのが、美味しくなーれと願いながらかき混ぜるって書いてある。あ、
それは重要だよ。
本当かいな。
美味しくなーれって言わないと美味しくないからね。
おいもいけんみたいな。
美味しくなれって言わないと美味しくないからね。
まあね、結構全然ちょっと離れますけど、言霊っていうのは結構本当にあるらしいからね。
ああ、その言霊ってことね。うん。
うん、言霊って要は、言葉を発することによって、要は魂とか、要は、例えばその、言葉を発することによって、脳的にプラスになるっていうのは、そういう脳科学的なことでは、プラスっていうことを多分、アハ体験の人が言ってると思うんで、まあ、いいんですけど、おそらく言ってると思うんでね。で
も英語圏の人はあんまり、言霊って言わないけどね。
そうだよね。けどだから、あの人たちは常にプラス思考だから、本当か？常にプラス思考だから言ってるんだよ、声は。別に、僕ら、日本人っていうのは基本的に黙ってる民族だから、こうやって言わないと、ダメだよってことだけです。
そう。あ、そう。
で、あと、普通に炊飯器で炊けるらしいですね。
うん、うん。でもその間ご飯炊けないからね。
そうなんだよね。
それしか食えねえってことだよね。
うん。だから、それもいいんじゃないの？それしか食えないっていうこと自体が素食的な。
ああ、もう、なんか、玄米しかねえから、コンビニ買いに行くか、つってね。
まあ、そうやっちゃったら終わりなんだ。
それ本末転倒だよね。
本末転倒ですね。じゃあ、次は？次ですね。じゃあ、次は、ちょっと4位に行きますか？飛ばしますか？
お、何位？ 4 位に
飛ばして、ドロリッチ CM ということなんです
けど。ドロリッチ CM？、うん、CM って何や、うん、ドロリッチって米倉涼子のやつだっけ？違うな。うん、そうだっけ？
ヨネクラ良子かどうかはわかんないですけど、まあ、ドロリッチの、新しい CM が、放送開始と。まあ、
ドロリッチってそのもの自体は飲んだことあるの？
ドロリッチは、ドロリッチあれだよね、なんか。
え、どうなの？
コーヒー、泥ではない。健康法的な。
ちょっと要は高価な泥じゃないの？赤土じゃなくて、なんか、ちょっと高価なんだろ
うの。今見てる、ところで言うと、要はその結構露出度の高いような女の人がいっぱいでもないけど、なんかそういう、なんか出てきて、なんだっけ、にちゃんのまとめそれだと、ドロリッチの CM エロすぎワロターなんて書いてありますけど。
エロい
んドロリッチ、うん、エロいら
しい。泥でプロレスするのかな？
泥でプロレスしたらエロいけどさ、それを流しちゃいけないと思うんだよ。
その後泥を、なんか、すするんじゃない？みんなで。
うん。
床にある泥を舐めて、ドロリッチって言ってんじゃない？
床に、だからその CM が何の CM？ 泥会社の CM なの？なんだよ。よくわかりませんけど。
そう。あ、あれか。じゃあ、泥リッチをいっぱい床に巻いて、その中でプロレスするのかな。
ああ。
泥リッチプロレス。
もうその泥リッチプロレスの話題はもうこれ以上引っ張る気ないんでいいんですけど、要はその、なんていうんですか、その5人、1,2,3,4,5,5 人の、あって、なんて言うんだろう、この
人。何？ 5 人の何？賢者。
賢者、そうそうそう、賢者。要は、あ、書いてありますね。人気グラドルがセクシーシェイク対決みたいなことらしいんですね。
あ、振るのね。
うん。で、要はそれがとりあえず、エロいみたいなことですか？
うん。
うん。
振るからね。
うん。ああ、そこまでエロい。今ちょっと、公式の、CM の動画見てるんですけど、そのれほどエロいかなっていうぐらいですけど、あれですよ、その、なんつうんですか、ね、衣装というか、言いますか。CM の衣装がちょっと、エッチい感じではありますけど。要は、胸の、裸ではない。要は、T シャツつうか、なんか、セーターなの、フォトセーターなのかわかんないけど、フォトセーターじゃねえ、なんつうんだ。
何なんだかわかんないけど。
なんかその、要は、あった、T シャツの、要は、胸の部分が、なんつうの、丸く開いてるみたいな、よくなんつうの、キャンギャルみたいな人がやってるような格好ですね。
T シャツの部分が、胸の部分に丸、円状で胸が出てるような。
そう
こと？
うん。ああいうのを着てる CM とかいう感じですね。うん、で、俺がこんなに説明してるのに、アブロラ本人は別に調べるとかそういう気配が一切ない。この感じ？
そりゃそうだよ。これはラジオ番組ですからね。そうしてる中で、ね、うん、事前に調べとけって話だよね。
そりゃそうなんだけどさ。 だから、見て、例えば、白目時計って例えば見てどうですか皆さんっていう流れは別に普通のね、テレビだってあるわけで
しょ。それは知らない体でやらないといけないね。
なんだそれ。
知らない体で調べたけど、知らない体で解説するのはテレビだよね。
うん、そうだね。
まあ何でもいいんで、そんなのどうだっていいんで。
何でもよくな、何でもいいんだよって言っちゃったらおしまいでしょ。じゃあ次、10位。
うん。
戸部陽子って書いてます。
戸部陽子？
うん。アナウンサーの方ですね。フジテレビ。
ああ、ああ、ああ、
一般男性と11月に結婚することを発表って書いてますけど。
あの人か。大体想像はつか、うん、メガネかけて。
え、メガネをかけてないね。
ボブカットの。
メガネかけてない？
形が多いよね。
メガネかけてるっけ？
普段は？普段はっていうか、違う。
普段は
知らないけど。
だ知らねえよ、そのアフターファイブ。
ニュースとかね、エンターテイメント的な。
どう？いっぱいいるわ、そんな人。
番組出てるときは、なんかそんなイメージある。
ちょっと目がキリッとしてる感じ。
あれ、たけしのあの数学のやつに、
あ、で、
出てる人だよね。
ゲー、覚えがない。
確かね。
けど、要はその、基本的にあの、なんつうの、アナウンサー的に、フジテレビのアナウンサー的には、結構あの、なんつうの、結構いじられっていうか、そんな美人系、まあ、美人さんなんだけど、それなりにあの、めちゃイケとかでもいじられる系の人ですね。メザニューとかの人。
メザニュー見てねえからな、さすがにな。
見ろよ、メザニュー。
あ、そう。フジテレビはあれだね、あの、ことぶき大社が多いね。
うん、そうですね。てか、基本、結婚しても続けてる方が少ないでしょ、アナウンサーなんて。
だってもう価値がなくなっちゃうじゃん、ロシアの価値が。
うん。
まあ、その、ちゃんとした、本当にちゃんとした報道のロシアのとこだったら、うん、結婚してもやってる人っていっぱいいるけど。
うん。
ね。
うん、あやパンはどうなの？
あやパンは、
フリーになったってこと？
フリーになったんだよね。うん、
まあ、まあ、一般男性って書いてありますけど。
まあ、うん、誰が？
うん、あ、一般男性と、あの、ご結婚するそうでこと。ね。
誰が？
あの、その、戸部。
ああ、戸部さん。うん。
だから、あの、大体、あれだよね。なんで女子アナって基本的にあの、ね、プロ野球選手と結婚するもんですから。
まあね、スポーツ選手と結婚する率は高いよね。
うん。一般男性。
結局金がね、金だよね。
どっちが？女子アナ側が。
女子アナ側が。だって女子アナって言ってしまえば社員だからさ。
うん。
それほど稼げるわけじゃないじゃん。
社員だから何？あれは何？歩合制ではないわけ？結局のところ。
歩合制じゃないでしょ。
だから何？どんなにバラエティとか出てもダメなの？それは。
全部月のお給料でしょ。
それはきついね。
それは成果になるけど、そしたら昇給の時に上がるんじゃない？
なるほどね。
そうなんだと思うけどね。
それはフリーになるわ、みんな。
でもフリーになった途端、やっぱりテレビ局側としては金がかかるから、使わなくなるよね、当然。
羽鳥さんとか見なくなりますね、最近ね。
羽鳥さんのは知らないけど、うん、まあ、そのアヤパンがいい例だよね。
うん。アヤパン比較的見えるんじゃないのまだ。
まあ。
まあアヤパンも、まあアヤパンも別に見
なくなる。当時はさ、不利になる前まではさ、どの番組にもいたじゃん、富士の。
ああ。
バラエティには絶対いたじゃん。
ね、基本的にいたね。たけしの横にもいたしね。
そうそう。でも不利になっとったんさ、もう。うん、なんか定期的な行事しか呼ばれなくなったじゃん。例えば、頑張った大賞とかさ。
頑張った大賞。
あとなんか、モノマネ王座とかさ、そういう番組しか呼ばれなくなったじゃん。
うん。
ね。
ね。
そんなもんだと思うけどね。
なるほどね。
で、次はなんかあんの？
あと、まあ、あともう時間的なんで最後にしますけど、うん、なぜかあの、娘 BL っていうのが入ってますね。
娘 BL？
あの、22。
ん
?22 位ですね。
22位。
うん。で、要は娘がビヘルというものが、うん、なんか今夢中なんですけど、それとはどういうもんなんですかと。
まあ、ビヘルってまあ最近流行ってるよね。
まあ最近という。
最近特にじゃない？
ま
あ前からあったけど、流行ってるではなかったじゃん。
そうだね、確かにね。
まあ、
っていうか、僕的に、まだ僕が、まあ僕は、まあ、高校男子校なんで、まあ油さんも男子校ですけど、うんうん、中学時代にそれほどその不女子って呼ばれる人は、まあいたのかもしれないけど、そんな、もっぱら例えばその、なんかそういうのを、何、大広げにそういう話してる人たちっていうのを知らないので、うん、あれなんですけど、いましたか当時、中学校とか。
ああ、中学校の時いたね。 やおいって言ってたな、その頃はな。
うん。うん、あ、やおい。
やおい。
うん、やおい。山なし、意味なし。
落ちなし。
落ちなし、意味なし。
うん、
い。
何を言ってる意味なしでしょ
意味なしか。
なん
で、やおいなのね。
そうだよ。そうなの。
いたの、そういう人とか。
いたよ。この話をしてんの聞いたことあったよ。
あ、美術部だしね、特にね。
うん。
美術部なんて言ったらそういう人の集まりでしょ、おそらく。
いや、別にそんなにいなかったけど。
いなかった？
何とか一人しかいなかったけど。
当時は何なんだろうね、中学校当時は。僕らは。
僕らは？
だから、今で言うとこでしょ、戦国バサラとかでしょ、横浜に黒子のバスケとかでしょ。
ああ、はあはあはあ。
だから僕らで言うとこの作品的には何なんだろうね、つう
話。ああ、あの頃、わかんない、光の碁じゃない？
あ、ジャンプね、当時で言うとね。
光の碁もあった。なんかサイとか。
まあ、まあ、元はね、結構、ルノーニケーションとかね。
あと、グラビテーションとかじゃない。
グラビテーションって
何？知らない。知らないなら知らない。BL 漫画で多分。
そうなの？あと
まあ、でもそのアニメをなぜか見せてずっと。グラビテーションのアニメを。怒ったのかなあれ。わかんないけど。気持ち悪いなと思って。
グラビエーションは、まあ、後でグーっときますけど、うん。というわけでですね、今回は、まあ、実験的にやったんですけど、まあ、今後もこういう、急上昇ワードみたいなことをやりますんで、もし、例えば、今流行ってる、これ、この単語、みたいな。例えば、いきなりザックバラに、例えば、フリートークのワードくださいって言っても難しいから、例えば、最近こういうワード、流行ってますけど、どうなんすかみたいなね。うんうんうん、ことを、例えば、書いてくれたら、まあ、僕らが、ね、こう、適当に、解説するみたいな感じでやりますので。だから、まあけど前ニュースのコーナーってやってもそれほど来なかったから、まあこれも
、まあ人を頼りにするなってことだよ、そんなの。
まあ、ね、
てめえでやれってことだよ。
で、だからけどあれだよね、けどそのね、僕らが納得したね、アニメのタイトルをひたすら言うっていうのも多少なりと反響があるってことは、こういうのも反響ありますよ、多分それ、
ね。まあ、流行ってワードをひたすら言うとね。
言うっていうね。まあ今回ちょっと僕が気になるのをピックアップしちゃいましたけど、今後からザーって言っても適当に言ってやっていくのも面白いかもしれませんけど、よかったら、メールアドレス、メールフォーム、コメント等にて、お便りの方いただけると、まあ採用させていただきますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回の、トークテーマは、酵素ご飯、ドロリッチ、あと BL でした。
はい。
はい、というわけで、ここからはですね、ショコラジ何でも相談窓口ということで、僕らがリスナーさんたちの悩みや相談について無責任かつ適当に解決していくというコーナーですが、まあ、今回もちょっと長いですね。お便りの方いただいてないのでですね、今回も、アトニフティさんがですね、アスリフティさんが
運営しております。
キッズ何でも相談コーナーというですね、キッズ主体の相談掲示板を勝手に使わせていただきつつ、僕らが勝手に解決していきます。ということで。
はい。
はい。なんか、いい相談がありましたか？
あ、今回はなんと、
はい。
いい相談が、
はい。
ありませんでした。
なんかゴチになりますもん。感じです。
そうだね。
なんかこれ、羽鳥さん。多分、油さんが飽きるまでこの流れは続けると思うんですけど。じゃあ早速やってみます。
いや、まあ、いい相談あったよ。今回いい相談があった。特にいい相談。
じゃあ、ありませんでしたね。言う相談ないだろ。なんでそれを言いたかったから言いましたみたいな。まあ、基本的にボケ先に一枚みたいな。は
い、まずね、これね、相談です、はい。ずっと気になっていました。
はい。
まあちゃんちゃん、10歳からの相談。
なんだろう。
ずっと気になっていたので相談します。皆さんは、島根県のことをどう思いますか？私は島根県民なんですが、はい、最近聞いて涙が出そうになったことがありました。
何ですか？
それは、どうでもいい都道府県ランキング第1位ということです。
はい、
もう、涙が出そうでやばかったです、うん。全国の皆さんは、そんなに島根がどうでもいいと思ってたんだと思って、でも、最近テレビに出るようになりました。過去事件とかで。あと、
ダメだよ。
あと、教育テレビのある番組で。とにかく、島根のことをどう思いますか？ちょっとでも知っていてください。切実なね。
はい。というか、どうしてもなんていうんですか？都市部から遠いとどうしても薄くなってしまう傾向っていうのは、基本的に、それは、東北でも北関東でも、中部でも四国でも、 あの、中部でも一緒ですよ。中部2回行ったか、今。中部でも、中国でも、九州でも一緒ですよ。
でもまあ、島根って、まあ意外とだけど、今、話題じゃん。まあ事件とかでね。
だから、事件とかで話題になることがいいことかどうかわかんないけど、あと、なんだろう。
竹島、テレビの。竹島も島根だからね。
そうそうそうそう。まあ、っていうことね。
そうね、県域だからね。
そうだね。島根。
島根って何を思い出す？島根と言ったら？
ネゴシックスですかね。
ネゴシックス？
っていう芸人がいるんですけど。
ああ、出身の話？
島根芸人の。
で、観光するとしたら？島根で観光するとしたらどこ行きますか？
出雲の奥に。
出雲大社ですね。
出雲大社ですね。
そうだな、出雲大社。
何が美味しいのか、島根。
何が美味しいか。島根って何の名産だろうね。何が名産だろう。習った？
え？
習った？それ。
学校では出雲大社。
そばで、出雲そばで。
え？
じゃあ、そばじゃない。
まあ、っていうかね、なんかさ、美味しいものって言っちゃうと、例えば蕎麦だとしたら、どうしてもそれは信州長野の方が勝っちゃうのはしょうがないことなんですよ。
まあ、それはね。
ね。そんなこと言ったら、だって、我々のね、出身地の群馬、栃木ってなんもないですよ。何が美味しいですか、栃木は。下疲れです。何ですか？
栃木は、かんぴょうだよ。
あれ？そっち行った。
え？何？
いや、芋フライだと思う。
ああ。名産はかんぴょうだよ。
まあ、かんぴょうね。あれ、まあ、よく言われてますけど、まあ、それがメジャーかどうかはわかんないけどね。だから、けど、栃木旅行行って、ブーンって行って、真っ先にかんぴょう食うかって言うとそうだよ。
かんぴょう食わないね。レモン牛乳。レモン牛乳もあるし、芋フライもあるし、下疲れもあるし、餃子もあるし、
はい、だから、ここもあるよ。いいけど、だからいいよ。だから、レモン牛乳、芋フライで、餃子ってきて、なんでその間に挟んだんだよ、下疲れの。
下疲れは、大人だったら美味しくなるんだよ、多分ね。
今のところ明日から休校ですっていうサークルに、二人栃木県民がいて、要は、阿波くんと、この虻田さんなんですけど、両方二人揃って下疲れがダメだって話を俺は永遠と聞いてるから、まあ僕自体食べたことはないんですけど。どうなの？
酒かすのね、味が強いから、あまり子供向けではないよね。
あれ、給食の時めっちゃ残ったっていう話。
そうそう、だからその酒かすがね、やっぱり子供は酒かすなんて食べらんないじゃん。
まあ食わないね。
だから、それを、まあ見た目もゲロみたいだから。
なるほどね。
ね、島根の話よ。ましょうよ。
島根。
それでは他には観光地はどこありますか？
島根ですか？
炭焼きが覚えてる。
炭焼き
は。学校でやったでしょ。学校でや
った。出雲大社以外に。
テストに出ないじゃない？時事問題で。
竹島
は多分出ないと思う。もう出たけど違うよね。
正解は何ですか？僕地理弱いんで。
知らないの？石見銀山ってあるでしょ。
ああ。
世界遺産でしょ？確か2000何、いつだか忘れたけど、世界遺産された
ん
ですね。
ちなみに東京から島根に帰る高速バスをキャベロン号っていうらしいです。それしか覚えてねえや。よく、ネゴシックスって基本的に自家長の井上さんって今、めっちゃモーハンがうまいじゃん。で、その仲間、モンハン仲間でネゴシックスがいるんだけど、いつもこう、二人がプレイしてる動画とか公式で上がってんだけど、キャメロン校島で帰れっていうのを、いつも言われてる。
そうなんだ。
そ
んなの。
そう。ミスするとね。まあ、それで覚えてるだけですけど、まあ、今の出雲の国って言ったのも、吉本芸人にそういう名前がいるからして、
基本的に。ピアノ弾く人ね。
よく知ってんね。で、だから基本的に僕の情報源はお笑い芸人から結びつけるっていうね、すべては、ね。そんなこんなんですけど、じゃあ、早速、キッズはどういうイメージを持ってるのかっていうと。
まあ、イメージはないけど、まあ、これはね、なんで、チタちゃん13歳以下の答え。
はい。
私のお父さん、島根出身だからよく行きます。しかも、いい人ばっかりで。だから、どうでもいいってひどい。私、島根大好きなのに、絶対どうでもよくないですよ。これだ、あれか、だいたいヒカルが言ったのかな、どうでも言って。
そうね。吉本つながり、よくは13歳ではないと思うしな。
どうでもいいですよ。
よく言うけどさ、いい人いっぱいってそんなことはないよ。そんなとこはないよ。
まあ、悪い人はいる。
絶対悪い人はいるんだって、そんな、ひどい、ね。あの、地域のそれ住んでないからですよ。そんな、ね、あのね、実家の、お父さんの実家なんつったら、そんな年にね、行って4回ぐらいのところで行って、その悪い人は目につかないです、そんなのね。
まあね。
俺だって思ってたもん、絶対そのさ、あの自分のふるさとにはいい人しかいないと思ってたけど、いざこう住み着いてみるといい、もう悪い人しかいないからね、世の中。もうこの地域なんてって思うようなのね。だんだんね、大人になってくると、その悪いところばっか見てしまう。じゃあ、売りにすればいいのに、いい人しかいませんっつって。
いい人しかいないったら語弊があるだろ。悪い人もいたらどうすんだよ。うち嘘じゃねえかと。嘘つきの国だって。
だからみんなとりあえず、全国民、全村民にの前で500円玉落としたらみんな交番に届きましたぐらいのキャッチコピーが。だからいい人です。
そう。島根のキャッチコピーってなんだろうね。なんかあるじゃん。とにね。
なるほどね。
まあ、でも知らないけど。
うん。
なんかあんだかな。島根
。うん。まあいいや。次の。
次の答えはね、これかな。は？にゃんちゅうちゃん。12歳。あの答え。何その番組？最低最悪じゃん？島根、マジで憧れるんですけど。
そんなやつはいない。
何考えてるか、意味不明。そんなの気にしないで。っていうね、なんか、番組に対しては批判するくせに、島根のことは、一切知らない人がいっぱいいるんだよね。このキッズの特徴として。
これ番組でやってたわけじゃないでしょ。番組でやって
た。テレビでやってたんでしょ、なんか。わかんない。テレビだ
った。県民賞は、みたいなやつやってた。
県民賞だよね。県民賞で一番、どれもいい国ですよ。どれも県ですよ。って言われたんじゃない、
うん、なるほど。
佐賀
県。で、別に島根県の出身の有名人もそんなに出てこないんだろうね、おそらくね。
そうじゃない。
うん、
島根の出身ね、わかんないもんね、あんまりね。
いないですね。いないですね、と言ってもいいですけど。
いないことはないだろうけど。
ちなみに島根県の、キャッチコピー、調べました。
うん。
島根スク、島根。どういうことですか？
あ、なるほど。そうだ、そんなことあったね。島根スク。
要は、
ジャポネスクみたいな
ことでしょ？そう。島根式、島根らしさというニュアンスの造語だそうです。
うん。それはそうでしょうし、それが日本語だったら、ね、普通の造語じゃなかったら困るな。
で、例えばね、試される大地とか、ね、北海道でいうところね。
うん。
これ結構有名ですね。
うん。
で、あと、美島、福島とかね。
うん。
ね。あと、らっしゃい。東京。本当とか言うと思うけど、
ね。八、ね、らっしゃい、八
いやいや、八八だと、それ八八のキャッチコピーになっちゃう。あと、よく例えば佐賀県の歌って、まあ、花輪が歌ってた時によく言われたことで、うん、佐賀県のキャッチコピーが佐賀を探そうっていうね。
うん。ちょっと滑ってですね。うん。
そうです。ちょっと滑ってです。じゃあ、ここで問題です。栃木のキャッチコピーは何ですか？
栃木は、知らん。芋フライじゃない？ダイヤモンドユーフライ。栃木じゃない？
安らぎの栃木地ってことですけど。
あ、安らぎの里。安らぎの里ってあるのかな？
どこにでもありそうだけどね。ちなみに群馬県を、自然と文化ほのぼの群馬。初めて聞いたわ。初めて聞いたわ。
自然ばっか、まあね。住み分けると 自然だよね。
まあそうだね。
文化ないし。
文化ないし、ないしとか言うな。なんかこの、それこそ、それだから群馬つってあれでしょ、移民に対してこう、やりを振るみたいな、そんなこと言われるんでしょ
ね、たまにかし、うん。
うん。まあ、で、これで有名なの、まあ、有名なのが、西の国埼玉って一番有名だよね。
うん。いっぱい西がいるとこね。
いっぱい西がいないですけど。まあ、そのことにまとめ。
まとめてください。
島根。日本酒が美味しい。
本当？
大概の都道府県は日本酒が美味しいので。
勝手に言ったけど、本当？
ということで、じゃあ次。あ、短めにね。次。
次ね。はい。声。
はい。
チリスちゃん、13歳。からの、相談。
はい。
アニメ声がコンプレックスです。気持ち悪いし、よく喋り方真似されるし、
うん、
チリス声高すぎだよね、みたいなことを言われたりします。
あ、
どこやったら声を低くできるでしょうか？教えてください。これも簡単だよね、13歳。
あ、13歳。
声を低くしたいんだったら、
うん。
あれだよね、小田切さんがやったってエピソードあったけど、
うん。
タバコを入れた水でうがいすればいいんだよね。
それわざと、あれ低くしたのあれって。
あれは、もっと、年を取った演技をしてくれない
ああ、
言われてやったんだって。うん、
13歳に進めていいかって進めちゃダメだよ、その。知ってないからいいから、そういう問題じゃないかんね、その。
まあ、でも大体女性だって声変わりはあるわけだから。
だから、まだ13歳これからです、これから。
これからまだ声変わりはあるよ。あると。
うん。
あると思います。
あると思います。 お、流行りの。なんかあります。じゃあ、キッズの。
もう答えいく？
うん、いきます。
いいな、カエルちゃん、14歳からの答え。
はい。
うわぁ、いいな、うちは声が小学生の時から低いから、羨ましすぎる。それなら声優とか別の道があるんだ、あるし、だんだん声は低くなるから、とにかくそのままでいればいいと思うよ。それにしても羨ましすぎる。ってね。
うん。ないものねないなんだよね、結局ね。
でも大体の人って今の、まあ、このぐらいの年代の子って、やっぱり声優さんが、うん、なりたい職業の上位に絡んでくるんだよね。
最近の子はってこと？
うん。最近の子は声優がもう上位だと思う。2位とか。
2位？
うん。
1位は何？
いや、知らないけど、わかんないけど、あ、イメージね。2位ぐらいにはあると。
夜逃げや本舗とか。1位。
裏宮とかでもうわかんない。
裏宮とか、ほんとだよ。よかった。いや、いいです。よくはないです。だと他に。
ね、あとは。やっぱいいなしかない。いいな、エビフライちゃん、12歳からの答え。羨ましい。はい、僕ねって言うんだよ、この人、女の人のね、うん。アニメ声がめっちゃ好きだよ。個性じゃん。アニメ声か、憧れますな。チス、シー、いいな。なんだわかんない、うん。僕声低いんだな。あれか、大将、裸の大将かな、これ。
違うよ。13、12歳でも大丈夫です
。声低いんだな。
いいんだな。そうでもなかったよ。あ、そうでもなかったよ。
そうだ、高いことになったね。
本当はね、よくあるじゃん。例えば、なんか別に、ね、裸の大将別に旅をしてその場で作ってたわけじゃなくて、で、一体宿に帰ってから作ってたとか、そういう、いつも要は裸の大将と違うエピソードっていうのはありますけど、実は声が高かったっていうね。そこまで別に塚地さんも真似できないよっていうね。
ね、あ、そうそう、なんか言われたら、高すぎって言われたら声かけられませんくらい言っちゃえよ。僕アニメ好きなんで、アニメ声バカにする人は、このエビフライパワーでやっつけちゃいますってね。
すげえな、エビフライパワー。相当強いからね、エビフライパワーだっつったら、
ね。やっぱりそのアニメ声に憧れる人って多いよね。でもね、アニメ声って実際声優に向かないと思うんだよね。
あら、金田智子さんとか。
だって、あ、まあ、金田智子さんはそうだけど、うん、まあ、金田智子さん見ればわかるわ。金田智子さんは、
向いてないとか
言って。金田智子さんでいいけど、役の幅が狭いでしょ。
狭い。
アニメ声だから、役の幅が狭いんだよ。そのぐらいしか出せないってのがあるし。
まあ、ドラえもんにしてもそうだけどね。うん、
ドラえもんにしてもそうだよね。まあ。だから、普通の声でアニメ声が出せた方が、確実に得だよね。アニメ声もできるし、普通の声もできるから、リアルな芝居もできますよと。映画の吹き替えもできますよと。
平野
やさん。いや、のやは映画の吹き替えはしてないんじゃない？
うん、まあ、どうでもいいけどね。まあ、なるほど。だけど、コンプレックスを特技に生かすっていうことは、まあ、ね、結構大事な気はするっちゃするけどね。
うん。高い、どのが高いのかわかんないよね。
けどさ、こうやってさ、書き込んでるレベルの、だからそこまでじゃねえと思うんだよね。
俳優の酒井さんみたいな子なのかな？酒井って酒の方。酒の方の酒井さん。
酒井さんって誰？
なんかいなかった。酒井さんって名前だったっけ？ハゲア、おっさん。
あー、なんか、
で。堂々してるようなおっさんいるじゃん。
俳優のね。はい、粘土細工とか作る人。
わかんないけど。あの人くらい声高いのかな？
あの人高いから。高い？
高い感じじゃない？わかんない。おっさんにしては高いんじゃない？
おっさん、
まあ、俺さ、おっさんじゃないけど、女の子。
あ、別にあれ高い以前になんかいろいろと特徴がありすぎてなんだかっていう話ですけど。
どのくらいなのか、山崎バニラくらいなのかな。
山崎バニラはあれは地声ですか？
地声じゃないの？
うん。
うん。あのぐらい高いのかもしれないけどね。
ね、
うん。そしたらまあ、なんだろう、漫談とかやればいいんじゃないのかな。
黒ちゃんですんなっちゃうからね、どうしてもね。
そうね。
うん。
そんな感じでまとめてくださいよ。
うん。うん、僕は声の高い人好きなので、大丈夫です。
高いよ。ほんとかよ。あの時から前つばな情報しか言わないよね。
じゃあ、油さんどうですか？
だから漫談やれって。
じゃなくて、高い声、好きです。
高い声？どの声？
山岡。なんで好きかどうかを富井副部長で僕らは聞かない。富井副部長は声の高さ以前に人間として最低な部分が漫画を読んでるとだんだん分かってたらいいんだよ。詳しくは、まあ、
声高いのね。うん、ああ、どうなんだろうな。いや、でも声低い方が好きだろうな。
うん。落ち着いた感じの。
うん。うん。そうだね。
なんだろうね。カレットの影響から声高い人なんかそういうキャラな気がしならない。カレットの影響で。カレットみたいな性格なんだろうなって。
あ どうだろう。松木美優さんぐらいだったらいいね。
松木美優さん。
そもそも声高いけど。
けど、まあ、枯れたもと一緒にいるからわかんないっていう、ね。うん、まあ、そんな感じですね。このコーナーではですね、皆さんの相談や悩みをこんな感じで解決しますので、よかったら、悩み相談を送ってください。メールフォーム、メールアドレス、コメントにてよろしくお願いします。はい、ということで、ショコラジランでも相談、窓口のコーナーでした。はい、というわけでですね、ここからは10分間のフリートークの時間でございます。ということ なんと。うん、まあ、なくてもいいコーナーという説明もありますが。そう、だからこれもさ、まあ、さっきのオープニングの話を引っ張りますけど、
うん、
なくてもいいコーナーなんて言うのがいいんじゃないかなって言ったら、なくてもいいコーナー、ここから生まれたのかってコメントいただきましたけど、そうじゃないんですよね。
あれは要過去の捏造だから。
捏造だからね、過去は。ね。で、要は本当に、あ、このショコラジーの二人はなんで計画性な二人なんだって話になっちゃうでしょ、あのままね。本当にね。
だいぶ昔からやってなかった。
こっちなんて覚えてないんですから、一年半前の。もう、先週の話も覚えてないんですから。
すみやきは覚えてたよね。だから、
覚えてたね。
案外覚えてたよね。自分がわざと台本に書かなかったのに、その話するからびっくりしたもんね。
で、その話はできたんで、できたんだけど、その、一番思い出すであろう、その、お前の父ちゃんジムリーダーっていうくだいについては全然覚えてないんだよね。
そう。
要は、
登場しなかった。
こういう、だから、子供が、自分の父親がジムリーダーだったら、いじめられるよねって話が、要は一番盛り上がったから、あのタイトルにしたわけでしょ、サブタイトルにしたわけ。
そう、おそらくそうですね。
そこを思い出してないんだよ。ただ、
思い出したのは、なかったんだよ、多分。
あのね、思い出したのは、その、佐藤たちが旅館に泊まってうんぬんっていうのは、なんとなく覚えてたんだよね。
そう、その部分ね、
で、油さん言わねえから俺が出したみたいなところが。
あいつらはどこにね、泊まってるんだろうって話でね。
でさ、で、意識して思い出したっていうのはまだわかるじゃん。思い出してわざと言ってるのわかるじゃん。本当にそのまんまのことを言ってて俺びっくりすることがあったから。
まあね、オープニングとか聞き比べてもらうとわかるけど、オープニングは別に台本そんなに書いてないんだけど。
あのね、オープニングは、
出だし一緒なの。
違うの小林アブドラだけなんだよ、あれ。小林アブドラが喋り慣れてるか慣れてないかなんですよ、あれ。
あ、だからタイムトラベルした感じでしょ。
タイムトラベルした感じ。
一人だけタイムトラベルした。
そう、だから、俺は変わってないですよ、基本的に。
ね、確かに声質もなんか喋り方も変わってない。で、あ、でもその代わり、第1回の方では、ということで、なんとかですねっては言わなかったんだね。
まあね。
回数を重ねるごとに増えてきてるんですよ。
増えてきてるからね。悪化してるからね。劣化してるからね。で、まあ、あと、まあ、ちょっと、オープニングの時できなかったんで、コメント返しと言いますか。
ほう。
第61回ですね。炭焼きとデジャブって、うん、まあ、回で、新しくついたんですけど、炭焼き、人見知り炭焼き克服大作戦、やろうず。わら。
あら。
やろうずってね、流行ってる。よくわかんないけど。
そこに突っ込むの？
うん。
やろうず。
まあ、まあ、あと、炭焼き克服大作戦。うん。
すればいいじゃない。炭焼き克服って、人見知り克服ね。うん。
いや、だから人見知り炭焼き克服大作戦って書いてあるんだ。その順番、そのまま読んだんだよ、
俺。人見知り克服の話でしょ。
だからこのままだと、人見知り炭焼きを克服することになっちゃうからね、これだと。炭焼き克服、人見知り、まあいいです
よ。いいんだよ、そんなどうでもいいんだよ。内容を重視しなさい。
だ内容、何すればいいんですか、僕。
え、じゃあ、だから、モノマネとリコーダーを練習すればいいんじゃない？毎日。
リコーダーって何？
知ってる？知らないと思うけど、知らないこと前提言ったけど、人見知りの栗林みなみさんが、
うん、
が毎日レッスンしてることです。モノマネとリコーダーをね。
リコーダーは何のために？
知らない。
知らねえのに、今回ミスなことやらされても困るって思っちゃうね。
そういう歌があったんだ
よ。だから単純にリコーダーだけ上手くなってしょうがないんだよ。ますますリコーダーだけになっちゃう。
リコーダーを練習して、外でピーヘラピーヘラやるのピーヘラピーヘラやればいいんだよ。
てか、小林アブドラは基本的に人見知りはないの、一切。
ないわけない。ないわけないじゃん。人見知り、みんな人見知りだよ。普通の人は。
でしょ？だから、それが、例えばそのね、会う人会う人にハイタッチなんて、そんな人はいないわけですよ、世の中。
そうです、ね。今いるかもしれない。外国人だけだよ。
外国人だけかもしれないですよ。だから、人見知りっていうか、要はその、遠慮しいっていうのを俺は取ってる、ね、人見知りかどうかって。基本的にその物事を考えて、ここはじゃあ俺が引いとくかっていうのが多いか少ないかだと思うんですよ。人見知りか人見知りじゃないか、じゃなくて。ね。自分の意思を言うのが、言うタイミングを取ることに長けてるか長けてないか。長けてないから言うのかどうかわかんないですけど。
なんかそれをなんかこの前、この前だっけな、まあ、テレビでしたけど、
うん、
そういうものの考え方を変えるには、
うん、
やっぱりその遠慮しがちな人っていうのは、
あ、そうそうそう、あのこれはね、あれで言ってたでしょ、あのなくてもしゃべれ、しゃべれ足りないとで言ってたやつでしょ、
うん、
あれシュリンさんに言ってたやつじゃない、その人見知りっていうのは要は これ言ったらダメなんじゃないかなって、遠慮するようなことを相手を聞きたがってるからみたいな話した。
ああ、それは違う。それは、まあそうだけど、それは違うけど、
うん、
その、なんだろう。遠慮しがちな人っていうのは、やっぱりその、うん、遠慮すること自体が、その、俺が一歩引くことが、かっこいいと思ってんだよ。
うんうんうん。
潜在的にね。
あ、
それが美学なんだよ。
その通りだね。そうだ、うん。それが大人だと思う節がある。
そう。ね、それじゃない。だから、それを変えてあげない。変えないと、その、かっこいいと思ってる概念を変えないと、
うん。
変わんないんだよ、人間はね。
けど、少なくともそれがプラスに転じる場面っていうのが大人になるについて増えてきてるんだけど、それはどうしたらいいの？
うん。まあ、それは別にいいんで、それでプラスになることはもちろんあるよ。でも、全部が全部でかっこいいと思ってる。じゃなくても、他のこともやってみようって思わないといけないじゃん。
うん、言うときはビシッと言う。
うんうん。
引くときは引くと。
うん。だから、そういうもんなんだって。
そうでありた
い。なんか誰かのコメンテーターがしたけど、俺ももともとは、病気になっても、病院行くのは行かないっていうのをかっこいいと思ってたんだって、うん。だから病院行かなかったんだって。
うん。
でもある時なんか言われたんだって。病院に行くのは、お前のためじゃなくて周りのためなんだよと。
うん。
それから頻繁に病院に行くようになりましたよ。だから、そういうことだよ。
なるほどね。
人見知りを改善するには、そういったなんか別のベクトルにね、
うん、
美学を見出さないとね。人と接すること、だから人とコミュニケーションを取ることが、まあ、いいことだ、いいことってか、かっこいい。うん、俺といっぱい友達がいることがかっこいいみたいなね。
ああ、なるほどね。
なんでこれ、相談のコーナーだったっけ？
わかんないですけど。あとさ、人見知りってあれだよね、その、要は、一人でいるのが好きイコール人見知りじゃないから、っていうのもあるじゃん。
うんうんうん。
まあ、どっちかというと、俺って基本的に一人がすごい好きなタイプだから、人といるよりはね、人といることは別に苦じゃないんだけど、うん、どっちか天秤をかけられた場合、一人の方が俺は好きなんですよ、うんうん。っていうだけで、だから一人でいるからって人見知りっていう考え方も。
まあ、そうね。まあ、一人でいること自体は悪いことじゃない。
悪いことじゃないからね。
うん、だから外国とか行っても、一人でいる、うん、パーティーで一人でいる人には声かけないってルールがあるしね。
うん、そうなんだよね。
それはなんかその、孤独を愛してる人だからっていう。
そうそうそうそう。
なんかそれを尊重するっていうこと、考え方もあるしね。
それこそ寂しくなったら、それと人と話すっていうことはするけど、
うん、
だから常に寂しがり屋でっていうタイプではないからっていう話ね。
うん。
うん、で、まあそう。で、まあこれをこの話をずっとするかっていうとそうじゃなくて、俺がちょっとしたかった話が、このフリートークであるんですけど、ちょっとこれも長めになりますよ。今回ちょっと長めになりますけど。この前っていうか、つい一昨日。
一昨日？
油さんとちょっと会う機会がありました。
ほう、なんと。
ね、なんと、一言だね。で、要は前々から言ってた、チキンカツを食いに行こうって話になって。
あ、チキンカツね。うん。うん、
だから、もう、信じられないような量が来ると。
信じられない。象の足の裏みたいな。
象の足の裏みたいなのが来ると。で、もう食いきれなくて、もう笑う、まあ、なんだっけ、
天命が。
笑ってる食堂って言うんだけど、もう、笑ってられないようなのが来るって言ったんですよ。うん、で、僕、まあ、もう、その前の日ぐらいから、それ、まあ、てか、油さんがツイートしてた段階から、まあ、それは、とりあえず気になってたんで、とりあえず朝飯はまあ食ったんですけど、ちょっと昼飯はちょっと抜いてったんですよ。うん、ね。で、行って、まあ、そのチキンカツ出ました、ドーン。
ドーン。
もうこれ食いきれないよって、油さんが言ってたじゃないですか。うん、それ、で食い終わってさらにカレーまで食いましたからね。
ああなんか
追加
浴槽に入ったカレーをね。
浴槽に入ったカレーね。
かけた茶碗でごくごく飲んだよね。
飲んでそれはそれでまたちょっとそれだったらそれを話した方がいいと思うけど。なんでチキンカツを置いたのかっていう話です。ていうかじっちゃけ何あれはそれほどじゃないなかった
よ。そんなことないよ。おかしいんだよ。
いやいやいやおかしくないよ。
お炭焼きの胃がおかしくなってんだよ。
違うんだよ。だから、小林アブドラの油物に対する、なんか拒否反応が大きく見せるだけであって、あんなもん普通、まだでかいとこあるよ。もっと。
そうかね。うん、
だって、普通のさ、ミックスフライ定食って頼んだじゃん、アブドラさんが、うん。それも食い切れんのも予約だった人が、
なんであれの、まあ、内容を説明しとくと、うん、まあ、ミックスフライは、唐揚げが3つ、うん、4つ、4つぐらいついたもんな。まあ、
そんなついてねえよ。そらそら、ほら、ほら、揚げ物多く言う癖が。
違うよ。ちっちゃい唐揚げが4つあって、あとエビフライが1本ありました。うん、あと、何センチぐらいだろうな。まあ、まあ、拳台ぐらいのメンチカツが1個。
うん。うん。1個。
ありました。
はい。
これがきついですと。当然でしょ、それ。
きつい人がなんでライス大盛りにしたのか俺には理解できない。
だから、油が食べられないから、油を、できるだけ他のものでと一緒にくるめようと思って、丸めて、
うん。
もうと思って、ご飯を大盛りにした。お腹いっぱいじゃないんだよ。お腹いっぱいで食べられないんじゃなくて、油が食べられないってことね。
だから、
胸焼けする。
うん。まあ、ここで言っちゃうと、要は、別に東京に行ったわけじゃなくて、僕、東北の方行ったんですよ。東北の方に。
東北、ね。
ちょっと用があって。うん、東北。で、まあ、その話もいずれするんだけど、まあ、東北行って、要は、群馬から東北に行くのって、一旦、東京に行くんですよ。東京つうか、今回は埼玉だったのね。新幹線で行ったから。うん。で、埼玉の大宮から新幹線で行くんですけど、
うん。
で、じゃあ、油さんと会おうっていうか、まあ、そういう、とりあえず飯でも行こうかなと思って。うん、で、その場合、上野とか東京方面に行くんですね。大宮を越えて。で、まあ、もう、ね、頭チキンカツのことでいっぱいですよ。どんぐらいでかいんだろうと。で、大宮越えて上野まで行って、上野からさらに30分かけて、まあ、中野まで行って、中野からさらに、油さん中通過して、こう、とこ歩いて行って、チキンカツを食いました。終わり、みたいな。
うん、そうでしょ。ゾウの足の裏ぐらいあったチキンカツ食べてね。
ないよっていうか、多分ゾウの足ぐらいあるんで、本当のチキンカツってよくわかんない。
どういうことだ
よ。だから次回はハンバーグをね、トライしたいと。3段重ね。
3段のやつね。3段460グラムかやから。
あれはちょっと、
そうでもないよ。見た目そうでもないよ。
いや。チキンカツがそうでもなかった。なんだったら。
油と肉じゃ違うでしょ。同じようなものかな、わかんない。
だって、俺はだって足りなくてカレー食ったんだから。もう、で、しかもここで新事実を言うと、さらに食い足りなくて、上野に帰った後、上野で立ち食いそば食ってるから
ね。バカじゃねえよ。バカじゃねえよ。なんでそんなに食うの？バカでしょ。もうあれだ、じゃあ、うちに、
何
じゃあ今度うちに来たら、
うん、
焼きそば、カップ焼きそば4杯とか食えよ。
なんでだよ、うちで食えるようなやつ、なんでわざわざ、なんでわざわざ、状況までして、油炊くのはアパートに食わなきゃいけないの、俺、4つよ。
じゃあ、今度、じゃあ、
しかも、群馬発祥のペヤングをよ。
ペヤングだけじゃねえよ。いや、何でもいいから、焼きそば4つ買ってきてよ。4つ、いや、5つぐらい買ってきてよ。それを、収録中に全部食べよう。そういう放送しよう。
やだよ、だって、400キロカロリーあんだよ、あれ1個。全部5つ作ったら2000キロカロリー取らなきゃいけない
んだよ。いいじゃん、別に。
やだよ。
大丈夫です。その日何も来なきゃいいんだから。
もう、うまいもん食わしてよ、どうせ取るんだったら。
うまい、カップ焼きそば買えばいいじゃないか。
なんでカップ焼きそばにこだわってさっきからや。
俺の塩でいいよ、別にじゃあ。
俺、なんで、情報して塩味なのかよく待ってる。じゃあ、よかった、笑っちゃう、うん？笑ってる食堂。
笑っちゃうって、笑ってる食堂ね。
笑ってる食堂。よかった、武蔵小金井店と中野店あります。よかったら。行ってみてください。
あとどこにあるかは知らないけど。
え？
あとどこにあるかは知らないから調べて。
2点しかないって言った
じゃん。2点しかないような気がする。
気がした。はい、というわけで、そんな、笑ってる食堂行ってみてください。ということで、なくてもいい粉でした。はい、あっという間にエンディングの時間でございますと。
お、長かったね。
いつも俺が言う。なんで前回つうかその第1回の再放送を引っ張るのかっていうこと。
そう。
あれですか、そろそろまた3、これも、俺たちがもう忘れちゃってるんだけど、ショクラジ3回やったのかどうかを、喋り足りないとっていうのを収録してるのも、ショクラジを何回やったかも忘れてるんだよ、こっち。
だから次は、3回目だよね。3回目
か。じゃあ次から休校ラジオかな。また、けどこれに関してはちょっと、ね、メンバー内のちょっと調整とかありますんで。
うん。
けどもしかしたらね、休校ラジオになるかもしれないですけど、また、まあ来週聞いていただいて、まあ近いうちに、まあ何そのさっきの焼きそば
焼きそばね。あ、焼きそば、でもカップラーメンでもいいんだけど、うどんでもいいよ。でもうどんだとチョコレート入れてもらうことになる、ね。 かもしれない。
いいんだ。その、どこにルールブックがあるの、そのさっきから、そのなんか、こまめにそれはルール違反だ、ルール違反だみたいなこと言って。どこのルールブック参照のことなの、それは。どこの公式ルールブック
に。流行ってんだって、チョコうどんってのが流行ってるから、煮干しを入れて、チョコレートを入れる。うどん？
だからその、要は俺んちでも食えるようなものを4つ食いたくないんですよ、普通に。
別にいいじゃん。
だ例えば、その、バイキング的なものだったら分かるんですよ。これ、なんかすげえ食うまで食う。食
える。バイキングだと食べた量分かんないでしょ。
じゃあいいじゃん、別にどこだって。
カップ焼きそばとかだと、食べたらカップ焼きそばのカップ。
そう、いいじゃん、それ
のことでしょ。うん。
あ、まあ、全国共通だしね、そういうのもね。
写真を撮ってアップすればいい。みんな食べた方が分かるでしょ。
それだったら、例えばその、牛丼並みとかの方がまだ分かりやすい。あ、
牛丼に行く？牛丼ご飯行く？牛丼ご飯行きますか？多食症の人が牛丼ご飯食べてましたよ。
その、食べてましたよって、その、みんなが知ってる拒食症のあの人がみたいなこと言ってきて、誰なんだよ、
多食症ね、多食症。
誰？
いや、テレビのニュースでやってたって話。
誰？なんで？じゃいかにも知り合いがみたいなこと言います。
だって、だから。
過食症の一つのあれを5杯食って、は
い。チョコ牛丼がいい？え？チョコ牛丼？
もうちょっとこの企画自体なくなりそうなんですね。もしこの企画、希望の人は、じゃあ、お便りしか認めません。
なんで
この企画、もしやると、まあ、てか、まあやらないと思いますけどね。ご希望があれば、ご希望があればね、お便りと、あと、トークテーマと、ですね。あと、ソクラジ何でも相談が窓口と、コーナーへのお便りをお待ちしております。メールフォーム、メールアドレス、コメント等にてよろしくお願いいたします。というわけで、またですね、来週何かしらの放送、そしてですね、この後また、小林アブドラバルバウド喋り足りないと、の方収録いたしますので、よかったら、ですね、また、まあ、週に最近3つとか4つとか上がってるんですけどね、ソクラジ、ソクラジ、明日から初刊ですよタグの、オープニングとか上がってましたもんね、さっきね。というわけで、いろいろチェックしてみてください。ということで、ここまでのお相手はスメキと、
私はブドラでした。
はい、というわけで、次回何かしらの動画でまたお会いしましょう。ということで、さよなら。